皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
毎年よ彼岸の入りに寒いのは、毎年よ彼岸の入りに寒いのは、正岡子規。
さて、毎月日本の偉人をお送りしていますが、先月は福沢諭吉の前半でした。福沢諭吉は真の自由平等を人々に分かりやすく教え、独立自尊の精神を日本国中に広めて日本の近代化を推し進めた中心人物なんですが、その原点は小さい頃の両親の影響が大きかったというお話でしたね。
はい、20歳の頃大阪の適塾で猛烈に蘭学を学び、ここで出会った緒方洪庵を生涯の恩師と呼びました。
蘭学というのは、
オランダ語で西洋の学術を研究する学問です。その後江戸中津藩藩邸でオランダ語を教えることになりましたが、なんと世界ではその当時もうオランダ語ではなく英語の時代になっていました。
あんなにオランダ語でいろいろ勉強したのに、でもどうしてでしょうか。
江戸幕府は鎖国の間もオランダと中国との貿易は認めていたのですが、世界では18世紀後半に起こった産業革命以降、イギリス、そしてアメリカが席巻していたのです。
少し世界史を思い出しました。
諭吉は一念発起して英語の習得に努めました。そして25歳の時に幕府は日米修好通商条約の批准を取り交わすために咸臨丸で全権団をアメリカに送りますが、諭吉はこの時随行員としてアメリカに渡ります。
英語を勉強し始めてからわずか 1,2 年で、今で言えば政府の代表の一員ですよね。
そうですね。
昔の人の勉強って本当に徹底していたということがよくわかりますね。
本当にそう思いますね。はい、そしてこの後も2度欧米に赴いて多くの見聞を積み、たくさんの書物を持ち帰り塾を開き、後進の教育に役立てました。
もしかしてその塾が慶応義塾大学になったんですか。
財津さん大当たり。
諭吉はその塾でどんなことを教えたのか、音楽の後に伺います。グリーンで遥か。
諭吉は学問を続けることが国家のためになる、そして気品の宣言、知徳の模範となることを学生に求めました。
気品の宣言、知徳の模範ってどういうことですか。気品はわかりますが、知徳って知は知識の知、知恵の知、そして徳は道子先生がいつもおっしゃる徳ある人となれの徳ですね。
そうですね、
はい、
宣言は水の湧き出る源のことですから、気品とはこういうものだということが周りの人にもわかるように振る舞おう、自分自身が人間はこうあるべきだということを周りの人が分かるような生き方をしようと教えたのです。
ということは、今の学校で教えているいわゆる勉強ではなくて、日本という国をリードする人材を育てようとしていたということですよね。
そうですね。
諭吉のお父さんは学問で身を立てたいと願っていたのに、当時の封建社会の門閥制度に阻まれて勉強することが叶わなかったと前におっしゃっていましたよね。
そうです。ですから世の中から身分による差別をなくして、本当に勉強したい人が勉強できるように、真の自由、真の平等を身をもって実践したんですね。
今の自由な日本があるのも福沢諭吉の努力のおかげとも言えますね。
そうですね。それでは最後に諭吉が書いた神訓、心の教えをお届けします。一つ、世の中で一番楽しく立派なことは一生涯を貫く仕事を持つことである。一つ、 世の中で一番惨めなことは教養のないことである。一つ、世の中で一番寂しいことは仕事のないことである。一つ、世の中で一番醜いことは他人の生活を羨むことである。一つ、世の中で一番尊いことは人のために奉仕して決して恩に着せないことである。一つ、世の中で一番美しいことはすべてのものに愛情を持つことである。一つ、世の中で一番悲しいことは嘘をつくことである。
心します。それではスバルインフォメーションです。スバルの春のスクーリングが3月27日に開講します。現在の学年の重要単元のまとめと新学年の先取りで4月に好スタートを切りましょう。春のスクーリングから入学すると入学金が2万円割引の大きな特典があります。スバルの教室にお急ぎください。また美智子先生が書き上げた渾身の教育指南書21世紀を生き抜く子どもたちをお読みになりたい方はアマゾンかお近くの本屋さんでお買い求めください。書店にない場合はスバルのホームページをご覧ください。それでは
また来週。